猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽポッドキャスト第327回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。今週はなんとか猫好きさんとタイミングがあったんで無事スカイプで収録できました。
はい、
はい、よかったです。で、まあ、いろいろ、収録できてない間台風19号とか被害が大きくて大変でしたが、
うん、
猫好きさんの方は特にあまり影響はなく、
うん、雨降ってたぐらいで、
そういうことだったんですね。
そんなになんか、はい、うん、あ、でも、うん、なんだっけ、うちの近くではないけど、もう少し博多の方だと、うん、なんか最近なんかダムを2個ぐらい建設したらしくて、はい、けどそれがヤフオクドーム何個分だったっけな、結構何個分が入る大きなダムだったんだけど、はい、うん、もう並々までなって、あと本当に、うん、2、30センチで漏れるぐらいは降ってたみたいですけどね。
やっぱり、
うん、まあでもそんな被害はなかった。
はいはいはい、まあ良かったですよね。こちらの方もまあ自宅周りは特にちょっと坂というか少し高いところに自宅があるので、あんまり被害もなく、まあ雨はたくさん降って1日出れなかったけどねっていうぐらいで、特に被害はなかったんですけど、今通ってる事務所が、うん、あの多摩川の近くだったんで、危うく氾濫というか、
う
ん、あの水の被害が出そうだったんですけど、特に、ね、ちょっと多摩川から少し離れてたんで、
うんうんうん、
まあまあ、 あの特に問題はなくて、
うん、かなり並々まで来てたみたいですね。
そうですね、溢れる寸前でしたから、もう本当に一部はちょっとね、あの堤防が低いというか堤防があまり整備されてなかったところはもう完全に水浸しになってたりとかしてましたけどね、
うんうんうんうん、
まあ本当に被害に遭われた方にはね、早く日常が戻るように、ね、お祈りしたいと思いますが、はい、まあそういうことで本編に行ってみましょうか。
はい、
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
おかえり。今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
は
い、
では今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はジャムの話ということで、
はい、
また唐突なんですが、
はいはいはい、
ジャムの話をしてみたいかなというふうに私が思って猫好きさんの方に、はい、まあご提案したということなんですが、はい、で、お、なんか写真を送っていただきましたが、
はいはい、はい、そうそう、そう、なんか昨日たまたまちょっと、
はいはい、
旦那が休みで、
はい、
なんか最近ずっと風邪ひいてたんで、はい、あんまり出かけてなかったんで、ちょっとなんか旦那の好きそうなとこ連れてあげようかなっていう感じで、はい、あのビール園に行ってきたんですよ。
ビール園、
はい、
ああ、その写真もちょっとね送っていただいたんですけれど、
はいはいはいはい、
ビール園 って、いや、ビール園っていうか、てっきり北海道で札幌にあるビール園かと思った。九州、北九州にもビール園ってあるんですか？
北九州に一つと、あとは、はい、もう静岡、千葉、はい、仙台、北海道みたいな感じで、九州だけポツンと、
うんうんうん、
はい、あるんですけど、まあ、大水の美味しい地域に、はいはいはい、なんかあるみたいで。
なるほど。
でそう、まあ、ビール園の話はまた今度
なんですけど、うん、そうですね、またいずれ、
はい、
ぜひ、
またいずれ、はい、
しましょう。
で、場所、はい、そうそう、場所的には大分にありまして、は
い、ほう
ほう、で私大体ちょっとなんか遠出行くと、うん、あの道の駅的なとこに行くのがすごい好きなんですよね。で、たまたま昨日行った道の駅は、はい、あのデコポンってみかんあるじゃないですか。
あ、デコポンありますね、
はい、はい。それのジャムでデコちゃんジャムっていう、
デコちゃんジャム確かにありますね、はい、
珍しいですね。そう、ちょっと珍しいなと思って、うん、例えば道の駅とかだと結構、はい、変わり種ジャムがあるんで、
はいはいはい、
基本私ジャムはなんかいつも買ってるジャムがあるんで、
はい、
買いはしないんですけど、はい、あの見るのは好きです。
ああ、そうなん、そうなんですか、
はい、
いつも買ってるジャムってちなみになんかいちごジャム、はい、ブランドも決まっててみたいな。
そうですね、はい、うん、とサンダルフォーっていうジャムなんですけど、
はい、ほう、
一応なんかそれはなんか、はい、昔どのぐらい前かな、もう今から10年ぐらい前かな、いや10年よりもうちょっと前かな、はい、ぐらいに、はい、なんかまあ知り合いの方に教えていただいて、はいはい、結構なんかカルディとか、はい、ああいう、あ、まあ今は結構あの普通のスーパーでも売られてたりするジャムなんですけど、あんまりその砂糖とかが使われてないジャムで、
はい、サンダル、
え、フォーです、ね、
サンダルフォー、サンダルフォー、
サンダルフォーですね、
サンダルフォ
ー、はい、
あ、本当だ、サンダルフォージャムってありますね、
はい、
なんか、
これはまあなんか
お高そうな、うん、お高そうなジャムに見えますけど、
そう、お高そうに見えるんだけど、はい、そう見えるけどそんなに高くなくて、
はいはいはい、
それこそなんかそう結構そう本当に高そうに見えるけど、
うんうんうんうん、
大きいやつとかでもなんか500円、まあ、場所によるんですけど ね、はい、本当にスーパーによるけど大体500円とかぐらいで、
まあ、だとしたら大体300グラム弱ぐらいで500円ぐらいな感じですよね。
そうそうそうそう、
この瓶、ね、瓶の大きさから見ると、
はいはい、
はい、あ、だったらまあまあ普通かぐらいですかね。
そうですね、うん、結構なんかジャムってあの自分でも作ったりもするんですけど、うんうんうんうん、たまにフルーツ多くなんか入手した時に、うんうん、けどやっぱ自分で作ってるの知ってるからかなり大量の砂糖を入れるの分かってるから、
はいはいはいはい、
あのなるべく砂糖が少なめもしくは入ってないやつがいいなって思ってて、はいはい、だけどこれ、はい、このサンダルフォーは入ってないんですよね、はい、砂糖が。
砂糖入ってないんですかこれ。
入ってないんですよね。一応なんか果汁とかにブドウとかデーツレモンとかが、うんうんうんうん、まあ甘さとしてプラスされているので、
うん、
糖度は変わらないだろうけど、うんうんうん、一応その原材料的なものを見る限りは砂糖が入ってなくてですね、うん、けど普通のジャムぐらいちゃんと甘みがあって、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよね。
初めてこのブランドというか、はい、あれをは知りましたけど。
あ、本当ですか。
はいはいはい、
結構なんか、
なるほど、
一応よ、うん、一応どこだったっけな、うん、はい、フランスのジャムで、うん、あのカルディには必ず置いてるなんかメインのジャムなんですけど、
今度じゃあちょっとカルディ行ったら探ってみましょうかね。
うん、うんうんうん、あとなんか結構成城石井さんだったりとかはなんかいつも置いてるけど、でも今はもう結構普通のスーパー、私今も家にあるやつはイオンとかで普通に買いましたし、売ってるんですけど、そうけど、うん、なんか色、これもいろいろな種類があって、 大体ブルーベリーかストロベリーを買って
買われるんですね、
う
ん、
はい、
なるほど、
食べる感じですかね、うん、まあでもうーん基本なんかトーストとかに塗るじゃないですか、うん、ジャムって、
まあジャムは一般的にそうですよね、
そうですよね、うん、あんまりなんかデザートとかもあんまり作らないから、うん、なんかおしゃれなね家とかだとなんかデザートとかになんかアイスにちょっと添えてとか、うん、
はいはいはい、
なんかやる人もいるみたいだけど、うちそんなシャレオツなことしないんでアイスだったらカップのまま食べるし、バーとかのまま食べるし、
はいはい、なるほど、
そうそう、ジャムの消費がないから、でもってパンも私バターとかの普通のしょっぱめのトーストが好きなんですよね、
はいはいはい、
で基本ジャムを全然塗らないから、
はい、
あの余ってしょうがないんですよねジャムが。
おー、そうなんだ。え、トーストにジャム塗らないんですか、うん、あんまり。
あ、塗らないですね。基本一人で家、
はい、
まあ、一人じゃなくても、まあ、旦那と二人でいても、はい、うん、あの、うん、トーストはトーストだけで食べるんで、
はい、
どうしても甘いものが食べたくなったらたまにジャム塗ったり食べる時もあるけど、
はいはい、
うーん、でも1年で片手で数えられるほどあるかな、ないかな。
ほう、
うん、基本はもうバターだけでか、バターもつけないでそのままか、はいはいはい、で食べるんで、なるほど、うん、
うん、
結構余っちゃうんで、うん、だから余ってる時とかは、はい、なんかなんか煮込み料理、なんかスペアリブとか、
あ、はいはいはいはい、
ああいう料理を使う時、うん、にあの隠し味として、
うん、
あのジャムを入れたりして使ったりするっていう感じですかね、うん
うん、なるほど。
カナブさん結構ジャム使います？
うちは結構ジャムの消費量多いですね。
あ、うん、そうなんだ、意外、うん、
あのまさにトーストにはジャムつけて食べますしね。
へえ、まあ、大体パン食でしたよね。
そう、朝食がそもそもパン食なので
うんうん、うん、
基本朝はもう必ずジャムは使いますね。トーストとかそういう時にはジャムを使うのと、あとはあの、うん、ヨーグルトをよく食べたりするんですけど、そのご 朝食、
はいはいはい、
朝食の、まあ、デザートというか最後に、
はい、
ヨーグルトにちょっとジャムちょこっと入れて食べたりとか、
はい、
まあ、ってしますね。
何シャレオツ、
いや普通でしょ、普通でしょ、普通でしょうに。だってヨーグルト、いや、あのよくあのブルガリアヨーグルトとかね売ってるじゃないですか、
はいはい、
父やつヨーグルトとか、はい、でうちはほとんど無糖、はい、無糖というかプレーンのヨーグルトを買うんですね、うん、あの甘くしてないヨーグルト、はいはいはい、なんでちょっと酸っぱめのヨーグルトじゃないですか、はい、そうすると砂糖が入ってないので、
はい
はい、なのでちょっとジャムを足して、
うん、
食べやすくして食べると。
へえ、あ、じゃあもう砂糖入れる派じゃなくジャム入れる派。
ああ、そうです、もうだからヨーグルト、もううちは逆に砂糖は全く消費量が少ないですね、うん、料理に使うぐらいで、ほとんどコーヒーとかにも砂糖使わないし、
うんうん
う
ん、
そういうジャムとかね、あ、ジャムじゃない、あのヨーグルトとかそういうのにも砂糖入れないので、
へ
え、限りなく砂糖の消費量は少ないですね。
少ないって言ってましたもんね、
うん
うん、シャレオツ、
いやいやいや、そんなこと
さっき言ってた、そのアイスになんかちょっと添える的なやつじゃないですか、そのシャレオツな食べ方のやつじゃないですか。
いや、アイスには添えないですけどね、めんどくさい
から、
ね、
いやジャムに添えてるだけで、私的にした、はいはい、私からしたらもうめちゃくちゃシャレオツな食べ方ですよ。
あ、そうですか。いや、じゃあ今度試してみたらいいじゃないですか、ヨーグルトにちょっと、
うん、試してみようかな、うんうん、そうですね、
はい、で、そうですね、だから主にジャムっていうとやっぱりパンと、パンもだから焼かないパンにはほとんどつけないですね、ジャムは。逆に、
焼く
前の普通の食パンってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
買ってきたまんまの食パンには逆に ジャムはつけないですね。トーストにしかジャムはつけないですね。
ああそうですよね、うん、そうですよね。焼いてるパンに乗っけた方が美味しいですよね。
そうそうそうそう。いやまあサンドイッチジャムサンドとかね、
うん、
っていうのもまああるから、まあ別にそれはそれで、うん、たまにはいいけど、ほとんどやっぱジャムっていうとトーストに使いますね。
ああ、はい、
でまあ今回ちょっとなんで急にジャムの話がしたくなったかっていうと、たまたまそのパイナップルジャムっていうのがあって、
ああはいはいはい、
珍しいなと思って、
うんうん、珍しいですね。
そう、いつもはストロベリーっていうかね、いちごジャムか、うん、やっぱり同じでブルーベリーが多いですね、うちも。
ですよね、
うん、でたまにあんずとかちょっと違う
ジ
ャムを買ったりとかはしますけど、
うん、
やっぱりまあ定番なんで、あのストロベリーブルーベリーあたりが一番、
うんうんうん、
あの多いかなっていう感じですね、ジャムとしては。でまあちょっとその、うん、パイナップルジャムっていうのはたまたまあったんで、おお珍しいねって思うぐらいで、
うん、
まあ、あとはあんずとか、
ね、あんず食べたことないな、
そういうのをたまにちょっとパターン変えるんで買ってみたりぐらいのことはあるんですけどね。
うん、
でそれも結構やっぱりジャムの消費量多いんで、もう定番のあの青旗ジャムとかね、よくスーパーで、スーパーで、うん、スーパーで売ってる青旗ジャムとかが多いですね。あとは明治屋のジャムとか、
明治屋、
うん、明治屋って結構ちょっとおしゃれなお店があるんですけど、うん、まあそこで売ってるジャムとかね、ぐらいかな。
あ、美味しそう、明治屋のやつ、うん、うん、なんかつぶつぶいちごジャムとか、
あ、そうそうそう、
有機ジャムとかかな。そうそう
そう、ちょっとお高、ちょっとお高めですか、たまに。
お高めですね。
そう、お高めに、うん、なんでたまにしか買わないんです。ほとんどは青旗の一番定番の安いジャムなんですけど、
うんうんうん、明治屋さん見たことないですね、うん、です初めて見ました、はい。
割とね、これ明治屋のあれなんだっけな、そう、まさにこのつぶつぶな いちごとか、
いちご、
うん、
へ
え。で結構まあ消費量多いんですけど、
うん、
このでかい、あんまりでかいの買わないんですね、その 300g とかっていう、
あ、
うん、あのちっこいやつをうちは買ってますね、
うんうんうん、
半分ぐらいの大きさの、
まあ、そうですよね、うん、なかなか大きいのはちょっと、まあ、罪悪感もあるし、
いや罪悪感はないですけどね。
罪悪感ないですか、
うん、え、なんで、なんで罪悪感があります。
やっぱちょっと糖分取ってるなっていう、なんか罪悪感がジャムにありますね。
あ、そうですか。
は
い、や確かにね、なんか砂糖はたくさん入ってますよね。
入ってますよね、うん、はい。
ジャムは要はその腐敗防止というか、
うん、
傷まないように砂糖をたくさん入れるんですよね、あれね。
そうですね、うん、
作り方が、あの、まあ、猫好きさんがおっしゃったように自分で作るときでもやっぱ砂糖を入れないとすぐに腐っちゃうっていうんで、うん、砂糖を多めに入れるっていう
のが
確かにありますよね、
はい、
うん、
うん、
なのでメジャーとかこの甘さ控えめとかって書いてあるぐらいなんで、ちょっと砂糖が少なめというかあんまり甘くない感じでいいんですよ。
ちょっとジャムパン食べたくなってきたな。
こういう話するとそうなんだよね、食べたくなっちゃう
よね、うん、ですよね、うん。
猫の尻尾、いっぱいコーナー行ってみたいと思います。今週いっぱいコーナー10月19日、ケンチさんから、今夜は君やすっきりした味もさることながらラベルのレトロ感、下町の迷惑規約のフレーズもよしということで、これはツイッターに写真いただきましたが、君や焼酎、紙パックですね、これはね、はい、 紙パックの金宮焼酎初めて見ました。うん、瓶の金宮焼酎はねよく飲み屋さんで見てますけどね。はい、これ美味しいですよね、金宮焼酎。まあもちろん基本的にやっぱり割り物で、割り物っていうか割って飲むパターンが多いんでしょうけれども、はい、ありがとうございます。はい、そして。次が、あやほう一部で姉ちゃんはサラエボさんからいただきました。今日は在留邦人の方たちと女子会。日本食の話をたくさんしたので、夕飯はチキンラーメン、卵と野菜のせ。お供はつぼるぐごくごくと。おお。ということで、バレラジビール部と猫の尻尾にハッシュタグでいただきました。はい、ありがとうございます。やっぱりチキンラーメン、卵と野菜のせ。いいっすね。はい。あ、ほんとだ。もうたっぷり野菜が乗ってますね。はい。そして、ツボルグと。これね、私まだ飲んだことないんですよ。このツボルグビール。はい。いや、飲んでみたいなと思いつつ、なかなか手に入らずというか、まあ、あんまり真面目には探していなかったんですけれど、今まで。ちょっと、デンマーク、今はあれか。はい。ウィキペディア調べてみると、もともとデンマークの、ラガースタイルのビールということですね。で、カールスバーグと提携して、最終的にカールスバーグの子会社になったということなんですね。ということは、なんとか手に入るのかな？うん。はい。ありがとうございます。まあ、あれですよね。ペールラガースタイル。まあ、一般的に、だからあれなんでしょうかね。飲みやすいんでしょうかね。はい。どんな感じなんでしょう。ちょっと一度飲んでみたいかなと。まあ、ごくごく飲めるということなんで。割と日本のラガービールというか、あれに近いんですかね。はい、ありがとうございます。はい、そして最後私ですね。花金。会社の飲み会で飲んだバイスサワーということで、意外に爽やかな飲み口。バイスってなんだということで調べたら、梅酢をまあバイスと呼んで、バイスサワーなのねと。だから梅酢の味がしたのか。こんな割り物があったなんて知らなかったということで、そのバイスサワー用のね、割り物があるんですね。で、焼酎で割る。まあサワーにして飲むということなんですけど。この本当にね、ピンク色というかですね、梅酢色のサワー、バイスサワーという瓶が出てきてですね、小玉サワーでって書いてありますね、瓶には。はい。で、まあ、それを普通の、ホッピーみたいな感じで割り物で割ると、焼酎で割るということで、まあなんかね、本当に梅酢というよりはどっちかというと、梅じそサワーって感じでしたね。非常に、飲みやすい、爽やかな感じの飲み口の、チューハイっていう感じでしたね。はい。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。
猫の尻尾。
いただいたお便りコーナーに行きたいと思います。いただいたお便りコーナー、まずいつものツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思いますが、10月16日、ケンチさんから、10月も中旬、今日は気温が下がりました。以前に猫さんが取り上げていた松屋鶏野菜味噌、各石川県のテレビ CM を最近見かけますと。猫さんの先取りすごいというふうに書いていただきました。はい、ありがとうございます。はい、さすがにまあ10月も中旬、っていうかもうほぼ下旬に近いんですけれども。いや、やっぱり急に下がりましたね、気温がね。まあ、30度切って。で、ちょうど10月16日前後というと雨が降ったりとか、曇りだったりして、20度切る日もあったりしてですね、非常に寒い、肌寒い日が続いたりしましたよね。はい。で、松屋鶏野菜味噌、CM が最近よく流れるということで。さすが猫好きさん。 先取り感がすごいと。本当に同感ですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、アポロさんから10月15日に聞いたポッドキャストということで、個別に感想を送らなくてすみません。毎回楽しみに聞いています。休みなのでたくさん聞けましたということで、またたくさんハッシュタグを、つけて、コメントを書いていただいたんですが、まあその中にね、この尻尾のハッシュタグも入れていただいてますけども、本当にたくさん聞いておられますね。はい。素晴らしい。うん。本当にね、もう、こういう、聞きましたというハッシュタグだけでも、とっても嬉しいので、ぜひぜひ今後もよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。はい。そして10月17日、ブラフォードさんから、326回秋の味覚の話を聞いていただいて、ガンダルフさんの一人語りではいつもの声に戻って安心しましたと。そうですね。猫好きさんとスカイプで収録した時の声が、ケロ声というか、あれですよね。ヘリウムガスを吸った時の変な声みたいになってたんで、申し訳なかったんですけど、まあ、一人喋りの時は IC レコーダー直接録音しているんで、まあ、それは普通の声だったということですね。どうも高音域というか、レベルがですね、なんかバランスが悪いというか、ということで、ちょっといろいろ調べてるんですけど、なかなか原因がわからなくて、もしかしたらちょっと IC レコーダーをマイク代わりに、これ、Zoom の H1 という IC レコーダーなんですけれど、USB でつなぐとマイクになるですけどね、コンデンサーマイクとしても使えるんですが、まあ、それで繋いだ時のなんか音がね、うまく普通の声にならないということで、今いろいろちょっと原因を探ってるところです。ちょっとしばらく、ね、猫関さんとの収録の時はお聞き苦しい声になってるかと思いますが、ご了承ください。ちょっと早く改善したいなというふうには思っています。はい。そしてで、ブラフォードさん、続けて今週の成果ということで、土日に福岡県の、行き橋から大分別府までのウォーキング大会に参加、帰りの新幹線で爆食いするもマイナス 0.5 キロ、体脂肪率マイナス 1.5 キロ。まあ、火曜の夜には元に戻りましたが、というふうにいただきました。はい。ウォーキングをされたんで爆食いしてもマイナス 0.5 キロと。いうことだったんですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、10月19日、アヤホー一部で姉ちゃんは、サラエボさんからいただきました。今までに聞いたポッドキャストということで、たくさん、はい、ハッシュタグやはり、リストアップしていただいている中に猫の尻尾も入れていただいてます。ありがとうございます。はい、また、ぜひとも、今後ともよろしくお願いします。あ、キレイとも、早速キレイとも聞いておられますね。ニューということで。いやいやいやいや、キレてる糸電話という番組でね、桃屋のおっさんさんと大場さんが始められました。1分間の、1週間に1分だけの、番組ですけれども、私も早速聞いてますよ。はい、ありがとうございます。はい、そして10月19日、鬼おろしさん。これはおべふたの鬼おろしさんですね。お弁当のふたというポッドキャストを配信された鬼おろしさんが今週聞いたポッドキャスト ② ということで、やはりハッシュタグたくさんリストアップしていただいている中で、この尻尾の326回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、本当にね、もうハッシュタグ聞いてますよ、ハッシュタグで、紹介していただいて、本当にありがたいですね。他の番組さんと一緒に流していただくと、まあそういうきっかけで聞いていただけるチャンスも得るのかなと思ったりもしています。はい。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それじゃあエンディングです。
はい、
はい、なんとか無事に今週も、
はい、
スカイプで収録ができましたので、まあ、よかったなと。
はい、
はい、それで、もう10月も半ばですよ
ねえ
あと1ヶ月2ヶ月ちょっと、
はい、
どういうことい
やいやいや、もう、知りません、ね、知らないことにしました。もう気づかないふりです。もうほんと早い、
ほんと早いですね。なんかこの間正月だねって言ってた気が相変わらず
するけど、
するんですけど、
はい、
もうびっくりしますね本当にね。
いやー本当ですね。いやもう毎年言ってるけど今年本当一番早かった気がする、
まあ年々早くなりますよね
まあそうですよね。いやもうなんか今年の目標らしく健康でみたいな話をまた、なんか毎年ほとんど健康系にしてるけど、今年も健康でみたいな話したけど、全然守れてないですね。
なんか結構あれ病気されたというか体調崩られたこと多かったですよね。
そうですね、はい、だってもう1ヶ月以上前の気管支炎とか咳、風邪みたいのが、そう、未だに止まらなくて、未だに病院毎週通ってますからね、
もうこれはやっぱり来年も健康ですね
間違いないですね本当。来年こそは、いやそれこそ来年こそダイエットします、絶対ね。
そうだよね、
はい、健康なダイエットします。
というかもうあと2ヶ月頑張りましょうだよね、とにかく来年のことよりは。
いやでもそうそう、この間健康診断やって、
はいはいはい、
結果先日届いたんですけど、ダイエットしようと思いました
固く心に誓いました
固く心に誓いました本当に。もう先生に笑いながら、あのそろそろちゃんと考えた方がいいかもしれないですねって笑顔で言われて、ですよね
ーですよねって、
はい、
私も来月人間ドックなんですよ、11月に。
はいはいはい、
まあちょっとどうしようかな何にもやってないので、まあ同じような結果にはなるんですけどね、多分。
まあそうですね、毎回同じ結果になっちゃいますよね、
まあここでね、例えばその人間ドックのためにじゃあ酒を1ヶ月やめるかっていうと絶対やめませんからね数値良くするためにやめるかって、いやいや結局前の日まで飲んだくれてて、でこれが通常の体調だからそのままでいくぞって言い訳して毎回受けに行ってるわけですよ
あ、すごい、でも潔いですね、
もうその例えばその 2,3 日前から禁酒するとかさ、そんな無駄な抵抗してもしょうがないよね。
いやそのなんか、いや結構なんか、まあ、言い方悪いけどちょっと悪あがき
する人いるじゃないですか。そうそうそう、悪あがきする人も結構多いですよ周りでも。
結構いますよね、もう、下手したら1ヶ月ぐらい前からちゃんと悪あがきって言ったらおかしいけど、でされる方いらっしゃるけど、そう、私もガンダルフさん派で、さすがに前日に恐ろしいほどの油物は食べたりはしないけど、
まあそうですよね、普通、まあ、
けど
普通というか、
けどもそう普通、普通にコロッケ1個ぐらいとかだったら全然、1個2個ぐらいだったら全然普通に食べるし、これが私の普段だからと思って、
そうですよね、
普通に、はい、やっちゃって案の定の結果出て、まあ、ですよねっていう感じになっちゃいますよね。まあ、そっか、
そうなんです
よ、案外悪書きするのかななんてちょっと思ってます。
ああそうですか、いやいやもう全然最初の頃はね、もうちょっと若い頃は悪書きも 2,3 日ぐらいですけどやってましたけどねもう最近はもう悟りの境地というか、もういいよって。
いやそれがいいと思います
はい、まあちょっとね、そうですね、まあちょっとなんか話がそれましたが、じゃあいつもお願いします。
はい、はい、じゃあいきますね、
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。 はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。